広報伊万里第752号2016年10月号です。月が変わってもまだまだ暑さが続いていますが、外に出るとどこからか金木犀の爽やかな香りがしてきます。秋を届けてくれていますね。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は真剣な表情でミニドローンを操作している子どもたちの写真です。9月17日街中一番館の中にあるポルト3316伊万里で、全国で初めての第1回ドローンサミットが開かれました。救急医療や災害対応、産業利用とさまざまな分野でのドローンの活用例を学ぶ講演などが行われました。伊万里こだま会はおかげさまで今年30周年を迎えました。そこでこの度ありがとう交流会を計画し、皆様にご案内申し上げます。11月15日火曜午後2時から3時半ごろまで、場所は市民センター文化ギャラリーです。皆様お一人お一人にお会いして親しくお話ししたいと思います。なお送迎の準備をしています。ご出席の方は丸のカード、ご欠席の方は三角のカードを入れてお返しください。お待ち申し上げております。どうぞよろしくお願いいたします。今月の主な内容、特集平成27年度決算報告、インフォメーション伊万里、スポーツ、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、夏休み、ピノキオ木工芸作品コンクール表彰となっています。
特集平成27年度決算報告、伊万里市の決算概要がまとまりました。皆さんからの税金などをもとに、さまざまな事業を行う一般会計と、それぞれの料金などをもとに、特定の事業を行う特別会計、また公営企業として独立採算で事業を行う企業会計や私有財産の決算概要をお知らせします。一般会計の状況。一般会計の決算額は歳入総額、1年間に市に入ってきたお金262億4081万円、歳出総額1年間に市が使ったお金257億6792万円で、差額の4億7289万円は28年度へ繰り越しました。ただしこの差額から翌年度の繰り越し財源や26年度の実質収支額を差し引くと、27年度の単年度収支は4933万円の黒字となりました。なお27年度は26年度に比べて歳入が約7億7000万円、歳出が約7億4000万円増加しています。最近の景気の動向は緩やかな回復基調にあるものの、地方においては直接的な効果を実感できない状況にあり、依然として市の財政状況は厳しい状況が続くと見込まれます。今後もより一層の行財政改革に取り組んでいくことが必要です。歳入の状況。歳入総額は262億4081万円で、26年度に比べて 3% 増加しました。歳入は市税など市が独自に確保できる自主財源と、国や県から交付される補助金交付金などの依存財源に分けられます。自主財源の総額は103億8536万円で、全体の 39.6% を占め 4.7% 増加しました。このうち市税は67億2371万円で 10.1% 減少しましたが、 寄付金が10億3250万円で約11倍と大幅に増加しました。依存財源の総額は158億5545万円で全体の 60.4% を占め 2% 増加しました。このうち地方交付税などは67億5224万円で 9.5% 増加しています。歳出の状況。歳出総額は257億6792万円で26年度に比べて 3% 増加しました。歳出は性質別に人件費などの義務的経費、建設事業などの投資的経費、物件費などの消費的経費、その他の経費に分けられます。義務的経費は119億8943万円で全体の 46.5% を占め 0.3% 増加しました。このうち人件費は37億5300万円で 1.5% 減少しました。投資的経費は24億7061万円で全体の 9.6% を占め 26.3% 減少しました。このうち建設事業は24億365万円で 26.6% 減少しています。消費的経費は59億9276万円で全体の 23.3% を占め 16.5% 増加しました。このうち物件費は30億6875万円で 20.1% 増加しています。その他の経費は特別会計などへの繰出資金など53億1512万円で全体の 20.6% を占め 16.1% 増加しました。目的別歳出。目的別で最も多く支出したのは民生費の約95億円で全体の 36.9% を占めています。これは社会福祉や児童福祉、生活保護など安定した市民生活を保障するための経費です。次いで庁舎の維持管理や交通安全対策などに要する経費として総務費に約45億円を支出しました。このほか道路や河川、公園、市街地整備などの土木費に約25億円、借入金の元利償還金に充てる交際費に約22億円、学校教育や社会教育などの教育費に約21億円、生活環境整備などに要する経費として衛生費に約16億円を支出しました。特別会計の状況。特別会計は決められた特定の事業を行う場合に特定の収入をもってその事業に充てるため一般会計とは区別して経理しています。決算の状況は国民健康保険歳入78億1097万円、歳出87億2437万円、差し引き9億1340万円の赤字です。介護保険59億6422万円、57億6597万円、1億9825万円の黒字です。公共下水道事業19億6181万円、21億2947万円、1億6766万円の赤字です。後期高齢者医療13億4739万円、13億4664万円、75万円の黒字です。このほか立花大地開発事業、農業集落排水事業、市営駐車場、合わせて7つの特別会計があります。企業会計の状況。企業会計は雇 公営企業法に定められた独立採算を基本とした会計で、市には2つの企業会計があります。水道事業収益的収入13億5570万円、支出13億1372万円、差し引き4198万円の黒字、資本的収入10億772万円、16億3963万円、差し引き6億3191万円の赤字です。工業用水道事業収益的収入10億2413万円、支出11億4563万円、差し引き1億2150万円の赤字です。資本的収入7億7285万円、支出10億8624万円、差し引き3億1339万円の赤字となっています。各会計ごとの借入金の残高、一般会計27年度末残高218億5491万円、公共下水道事業特別会計114億7461万円、農業集落排水事業特別会計10億1609万円、水道事業企業会計51億5399万円、工業用水道事業企業会計134億2312万円、合わせて529億2272万円です。基金残高、基金は一般家庭の普通預金にあたる財政調整基金や借金の返済にあてる減債基金など21の特定目的基金があります。主なものは財政調整基金27年度末残高14億4444万円、減債基金5億5248万円、介護保険基金7821万円、まちづくり基金3億5226万円、福祉基金4億7168万円、ふるさと応援基金4億8512万円、国民健康保険財政健全化基金2億5万円、合計42億8893万円です。借入金全体に対する市民一人当たりの借入金残高は94万4324円、市民一人当たりの預金残高は7万6529円となっています。新たな借金の抑制に努めながら計画的な返済と借入金の縮減を行います。市の財政状況を我が家の家計簿として考えてみましょう。27年度一般会計決算の歳入から市税67億2371万円と地方交付税などの67億5224万円を合わせた134億7595万円を給料400万円の家計に置き換えた伊万里家の家計簿を作成しました。収入の総額は779万円。伊万里家の収入を見ると、支出を賄う収入を確保するために銀行からの借り入れ80万円や預貯金の取り崩し23万円を行っていることがわかります。今後の景気動向や国の財政状況などにより、伊万里家の給料400万円や実家からの援助191万円も減少する可能性があります。節約と貯蓄、生活費203万円や医療費学費179万円、ローンの返済66万円、子供への仕送り95万円などの 最低限必要な経費が多く、自由に使えるお金が多くないことから、預貯金39万円の積み立ては全体の 5% しかないなど、伊万里家は贅沢をできる状況ではないと言えます。今後も医療費など179万円が増加していくことが見込まれますので、現状を維持するためには、できる限り支出を抑えなければなりません。また伊万里家は家の老朽化が進んでおり、今後家の増改築71万円が必要な部分が多いことや、不慮の出費に備えるために借金の残高を減らしながら毎年の預貯金をさらに増やすよう努力していくことが必要です。この家の増改築とは、小中学校の改修やゴミ処理施設の建設など公共施設の整備を示しています。今後の取り組みについて、市では第3次伊万里市財政基盤安定化計画に基づき、歳入の確保や歳出の抑制、事業の源泉に取り組みながら健全な財政運営に努めてきました。その結果、当計画の最終年度となる27年度は、ふるさと応援寄付金など歳入の増加や基金の積み増しなど一定の成果を上げました。しかし、市税の減少をはじめとした市の財政を支える一般財源の大幅な増収は期待できません。このような中、安定した行財政運営を継続し、真に必要な行政サービスを充実させるため、新たに作成した第4次伊万里市財政基盤安定化計画に基づき、これまで取り組んできた財政基盤安定化の取り組みを継続しながら、新たに創意工夫を加え、さらなる強い信念を持って行財政改革を進めていきます。問い合わせ先、財政課財政係、電話 23-2112。
インフォメーション伊万里、行政改革の取り組み実績をお知らせします。市は第5次市行政改革大綱計画期間平成23年度から27年度と、同実施計画に基づき、職員意識と職場風土の変革を基本理念に、職員の意識改革、成果を重視した行政経営システムの確立、健全な財政運営の確立の3つの視点から行政改革に取り組んできました。その実績の概要をお知らせします。1、成果指標の達成状況。55項目の成果指標のうち36項目で目標を達成、達成率 65.5%。 なお、第5次市行政改革大綱の3つの視点の下には個別の推進方策を挙げています。さらに、実施計画において推進方策に対する具体的な取り組みの内容を定めた取り組み事項、達成すべき状態または数値目標である成果指標を定めています。2、視点ごとの達成状況。視点1、職員の意識改革。市民のニーズに的確に対応した行政サービスを提供し、市民満足度の向上を図るため、職員の意識改革や職場の改善に取り組みました。推進方策は、コスト意識の徹底、改革改善の職場風土づくり、人材育成の体制強化。具体的な取り組みとして、時間外勤務の縮減、目標 5% に対し実績 1.5% 縮減でした。窓口対応の改善、目標 90% に対し実績 96% でした。各種研修会の開催、目標1200人に対し975人の実績でした。視点2、成果を重視した行政経営システムの確立。 行政評価の客観性を確保するとともに、評価制度の向上を図るため、行政評価委員会による第三者評価を実施しました。また、経営戦略会議を開催し、必要性や緊急性などを考慮しながら、事業の採択について検討しました。推進方策は、政策形成プロセスの再構築、具体的な取り組みとして、市の施策に対する市民の満足度やニーズを把握するため、市民を対象としたアンケート調査を実施、目標開始使用率 40% に対し 46% の実績でした。視点3、健全な財政運営の確立。最小の経費で最大の効果を上げる行政運営を目指して、市税などの収納率向上による自主財源の確保に取り組みました。また職員の適正な配置を行い、職員数の削減に努めました。推進方策は、自主財源の確保、健全な財政基盤の確立、定員管理の適正化、アウトソーシング、外部委託、民営化などの導入、具体的な取り組みとして市税の収納率の向上、目標 98.8% に対し 98.9% の実績でした。立花台地第2期開発地区分譲地の販売促進、目標5区画に対し8区画の実績でした。定員適正化計画の推進、目標4人に対し4人の実績でした。学校給食センターの業務委託の検討、目標実績とも委託導入の方針決定となっています。問い合わせ先、企画政策課、行財政改革推進室、電話 23-2124。 パブリックコメント、市民意見提出手続き制度、第10次伊万里市交通安全計画案の策定について。意見募集期間25日火曜まで。より多くの市民の意見を参考にするため、皆さんの意見をお寄せください。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 浄化槽は定期的に維持管理を。10月1日は浄化槽の日です。浄化槽は生活排水をきれいにしてくれますが、使い方を誤ると水質の汚濁など生活環境を悪化させる原因にもなります。正しい使用方法を心がけ、適正な維持管理を行ってください。またこれから住宅に浄化槽を設置する皆さんへ、市は公共下水道および農業集落排水の処理区域外に浄化槽を設置しようとする人に補助を行っています。補助金申請は先着順です。なお予算には限りがありますので、事前に受付状況などを下水道課に確認してください。問い合わせ先、下水道課業務係、電話 23-2395。 5月から6月にかけて、伊万里駅駐輪場と川東駅駐輪場を調査し、放置されている可能性が高い自転車を市で一時保管しています。心当たりがある人は31日までに連絡してください。なお連絡がない場合は市で廃棄処分します。問い合わせ先、伊万里駅駐輪場については、企業誘致商工振興課商工振興係、電話 23-2184。 川東駅駐輪場については、まちづくり課公共交通対策係、電話 23-2114。 9月9日伊万里有田消防本部で救急有料事業所認定証交付式があり、4事業所が新たに認定されました。今回認定されたのは、 立花町の伊万里市農業協同組合、有田町のスポーツクラブゼネックス有田、有田町の福北工業株式会社ファインロッキー、東山城町の株式会社サムコ九州事業所、地域の安全安心を担う身近な事業所としての役割が期待されます。市長雑感伊万里市長塚部義和、港祭り。港という響きにはなんとなく惹かれるものがあります。漁船や貨物輸送船、客船が行き交い、ヨットやプレジャーボートが係留されるなど、港にはさまざまな形態と情景があります。北島三郎や石原裕次郎に代表されるように、港をテーマにした歌謡曲が数多くあり、それだけ港には日本人の心を支え続け引きつける魅力があるのだと思います。伊万里は江戸時代には肥前一帯で作られた焼き物が、明治から昭和半ば頃にかけては石炭などが積み出される物流拠点として隆盛を誇った港町でした。現在伊万里港には世界に向け急成長を遂げる国際コンテナ港が久野川町にある一方で、畑津町には漁港も存在しています。かつては数多くの漁港がありましたが、大規模な臨海工業地帯や埠頭の整備などの影響により次第に姿を消していきました。今では畑津漁港が市内唯一の漁港となり、タイ、ハマチ、クルマエビ、カキなどの養殖を中心とした漁業が営まれています。その畑津町では平成7年に漁港整備事業の竣工を記念して地元有志が立ち上がり、花火大会が開催されて以来、港祭りが毎年開催されています。新鮮な魚介類のバーベキューやクルージング、ロコギ競争など、漁港ならではの体験型のイベントなどが盛りだくさんです。特にフィナーレを飾る海上花火は見事で、回を重ねるごとに来訪者が増え、市内唯一の港のイベントとして人気を博しています。潮の香りと魚が焼ける香ばしい匂いが会場一帯に漂う畑津港まつりは、今年は10月2日に開催されます。さあ皆さん出かけてみましょう。市長雑感でした。福岡都市圏で伊万里フェアを12月31日まで開催します。場所は ANA クラウンプラザホテル福岡、問い合わせ先観光課伊万里ブランド係、電話 23-2110。
スポーツです。8月20日京成中学校で市教育長杯中学校ニュースポーツフェスティバルがあり、市内の6校から64人が参加しました。8月18日と19日に開催された第38回大朝木争奪高校生剣道大会で優勝した慶徳高校剣道部が9月2日市長に喜びを報告しました。この大会はインターハイ出場校など県内外から126校が出場、強豪校を次々と撃破し悲願の初優勝を果たしました。第22回伊万里カップ少年サッカー大会が8月13日と14日、36チームが参加し、国見台陸上競技場ほかでありました。第34回伊万里聖国会弓道選手権大会が9月11日、国見台弓道場でありました。市民スポーツです。9日日曜、国見台陸上カーニバルが9時から国見台陸上競技場で、10日月曜祝日、市民バレーボール大会が8時30分から国見台体育館で、29日土曜、30日日曜、11月3日木曜祝日、市長旗争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が9時から国見台野球場で、30日日曜、高等学校弓道奨励者会が9時から国見台弓道場で、11月3日木曜祝日、 日王の里伊万里ラージボール卓球大会が9時から国見台体育館で、伊万里ベースボールフェスタ in 国見台が10時から国見台野球場で、11月6日日曜、会長杯争奪バレーボール秋季大会が9時から国見台体育館でそれぞれ予定されています。町民スポーツです。23日日曜、夢岬クロスカントリー大会が8時40分から伊万里ファミリーパークで、松浦町民グラウンドゴルフ大会が9時から松浦運動広場で、30日日曜、大坪地区町民運動会が8時30分から大坪小学校で、南畑町内一周駅伝大会が8時30分から、二里町民秋のスポーツ大会が8時30分から二里小学校で、11月6日日曜、黒川町内一周駅伝競争大会が9時から、松浦町健康づくり町内一周駅伝大会が1時30分からそれぞれ予定されています。教育と文化です。最近ニュースや新聞などで LGBT という言葉を聞くことがありますが、この言葉を知っていますか？ LGBT とはマイノリティの総称の一つで、レズビアン、ゲイ、バイセクシャルと体の性と心の性が一致しない状態のトランスジェンダーの頭文字です。日本ではおよそ13人に1人の割合となり、左利きの人と同じくらいの割合と言われます。内閣府の人権擁護に関する世論調査では、32.6% の人が職場、学校で嫌がらせやいじめを受けることがあったと答えています。私たちが気づいていないだけで、真剣に悩んでいる人が身の回りにいるかもしれません。今年4月から、伊万里市男女共同参画を推進する条例が施行され、基本理念の一つに、性別に違和感がある人などへの配慮が示されています。性のあり方は、人の数だけあることを理解し、認めることが大切です。人を分類するのではなく、人は一人一人違うということに気づきましょう。8月26日、市民センターで童話問題講演会が開催されました。今年は元小学校教諭であり、社会人落語家の節佐亭琢磨さんを講師に迎え、笑って考えよう身近な人権と題して講演を行いました。教諭時代の経験談として、心臓の病を持つ児童とそのクラスメートたちが、学びや遊びを通して、互いを思いやる心を持つようになっていった経緯などを紹介し、人と人との関わりの中で生まれる人権意識の大切さを訴えました。郷土の文化財、腰岳と黒曜石シリーズその7。今回は、腰岳の地形と黒曜石の関係について説明します。腰岳では、西側から北側にかけて、黒曜石の原石が多く散布しており、遺跡も集中しています。これは地滑りによって地中から地表面に出てきた黒曜石を古代の人たちが使っていたためと考えられ、腰岳の地形と遺跡の新たな関係が解明されつつあります。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。みんなの広場です。7月24日から8月31日まで、市歴史民俗資料館で、伊万里の生き物展が開催されました。伊万里などに生息している生き物に触れてもらおうと、動物の標本およそ150点のほか、市内で採集された淡水魚やカブトムシなどおよそ20種類を展示しました。8月19日から25日まで、市物産観光振興協議会が東京スカイツリーで伊万里の物産や観光資源を PR しました。伊万里焼の風鈴を展示したほか、観光客にふるさと応援寄付金の募集チラシなどを配布、また 伊万里の特産品が当たるモーモちゃんとのじゃんけん大会では、子供から大人まで多くの人が参加して盛り上がっていました。8月20日、日帰り体験バスツアー、畑の中のレストランが開催され、市内と福岡市近郊から39人が参加。名村造船所の見学や梨狩り体験、大河内山の散策、昼食では伊万里牛や桜ポークなどを堪能。参加者たちは観光資源が豊富な伊万里の魅力に触れて夏のひとときを楽しんでいました。8月20日、畑津保育園で畑津町打ち毒フェスティバルがありました。年中年長児がこの日のために練習してきた絵本の読み語りや劇などを披露した後、保護者が波っ子文庫や打ち毒リレーなど園での取り組みを紹介。8月21日、東山城町脇野の宝石寺境内で地区の夏祭り満灯の夕べの開催に合わせて脇野の大念仏が奉納されました。8月31日、公益財団法人日本公衆電話会佐賀支部が災害時連絡方法の手引き1000冊を市に寄贈しました。9月3日、黒川公民館で柳田国を打ち毒講演会がありました。市は日本一の打ち毒推進の町伊万里を宣言しました。
ほがらかページです。9月2日、市内の最高齢者を塚部市長が訪問し、長寿を祝って記念品を贈りました。男性の最高齢者は大川町の梅崎美代次さん100歳。若い頃の趣味と特技、日記をつけること、農業機械の運転、今の楽しみはデイケアでの体操と食事、長生きの秘訣はさまざまな人と付き合いながら職務を全うすること。女性の最高齢者は南畑町の吉村克美さん107歳。若い頃の趣味と特技は歌を歌うこと、和裁洋裁料理、今の楽しみは毎日の食事とお風呂に入ること、長生きの秘訣は誰に対しても優しくイライラせずに毎日を過ごすことだそうです。おめでとうございます。8月24日、市民会館で第45回市老人福祉大会がありました。高齢者の生きがいづくりと交流の拡大を目的に、伊万里市と市老人クラブ連合会が毎年開催しているもので、会員など約1000人が参加。式典と講演、演芸発表の3部構成で行われました。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、食育活動を紹介します。今月は立花保育園。毎月食育クッキングの日を決め、食育の勉強や旬の食材を使ったおやつ作りなどを行っています。6月は大豆からの味噌作りに挑戦。9月は昆布、鰹節、いりこ、椎茸のだし汁を使って味比べを楽しみました。このだし汁と6月に作った味噌を使って給食で味噌汁と野菜の煮物、おやつでそうめん汁を作って食べました。子どもたちは大満足。食育ワンポイント、秋が旬のサンマを食べよう。サンマには高血圧予防、動脈硬化予防などの効果があります。美味しくて体の健康の手助けをしてくれるサンマを食べませんか。我が家のアルバム、今月は脇田町の藤森圭介さん、幸恵さんの長男愛介くん6歳4ヶ月。僕はいつもひょうきんなことをしてみんなを笑顔にしているんだ。好きな食べ物は納豆ご飯と唐揚げ。最近は秋祭りのわっしょいパレードに向けてバスドラムの練習をとても頑張っているよ。お母さんから一言、いよいよ来年は小学生、格好よくて優しい1年生になってね。お姉ちゃんと一緒に素敵な笑顔を見せてね。伊万里のヤングウォーカー、新店長の大島博次さん30歳。仕事は上月堂で和菓子洋菓子のパティシエをしています。お客様が笑顔になるような菓子作りを心がけています。目標は 菓子と接客で皆様に幸せを提供し続けること。自己 PR、 有名洋菓子店で10年間修行を積んで一昨年伊万里に帰ってきました。四季折々のフルーツを使ったスイーツ作りには自信があります。市民へ一言、11月には創業70周年祭を予定していますので来店をお待ちしています。暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。11月6日日曜から15日火曜は伊万里を美しくする市民運動、市民大清掃の期間です。公共施設の清掃日は11月13日日曜、佐賀西部クリーンセンターへの搬入の受付時間は9時から4時。なお11月の日曜日の開所日は13日のみです。料金は10キロごとに80円。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 新成人を祝福するため平成29年伊万里市成人式を1月8日開催します。成人式には市外在住の人も参加できます。希望する人は連絡してください。問い合わせ先、障害学習課障害学習係、電話 23-3186。 10月17日から23日の労使間のトラブル相談重点受付週間に合わせ、相談日や相談時間を拡大延長します。受付内容は個別労働関係紛争、解雇、賃金未払いなどの相談、斡旋、労働争議の調整など。相談方法は電話または来所。詳しくは佐賀県労働委員会事務局、電話 0952-25-7242 にお尋ねください。相続、労働、借金などに関する無料法律相談会が10月16日日曜から3月19日の日曜まで月に1回あります。場所は佐賀市佐賀県労働会館。担当は若楠法律事務所の弁護士辻康弘さん。相談料は無料ですが予約が必要です。問い合わせ先、一般社団法人佐賀県労働者福祉協議会ライフサポートセンター佐賀、電話 0120-931-536。 10月は土地月間です。大規模土地取引は届出をしてください。詳しいことは企画政策課企画係、電話 23-2124 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか。つくしんぼランドは19日水曜10時から伊万里公民館で、10月生まれのお誕生会は26日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 伊万里市の文化祭合同芸能発表会が11月6日日曜10時から4時50分まで市民センターであります。内容はお琴、長唄、民謡、大正琴、吟詠、器楽などです。入場料は300円。詳しいことは市文化連盟の橋口さん、電話 23-0933 へお尋ねください。火力発電所を開放して J パワーワンダフルホリデー松浦2016を16日に開催します。場所は松浦火力発電所です。内容は発電所の見学会やキャラクターショー、工作教室、ふれあい移動動物園など。参加料は無料です。問い合わせ先、松浦火力発電所、電話 0956-72-1201。 10月1日の法の日にちなんで裁判教室が12日水曜佐賀地方裁判所であります。また無料協定相談会は8日土曜10時から3時まで市民センターのギャラリーであります。相談を受けるのは調停委員と弁護士です。問い合わせ先、佐賀地方裁判所、電話 0952-38-5604。 権利擁護セミナーが26日唐津市で、28日武雄市であります。 問い合わせ先、公益社団法人佐賀県社会福祉士会、電話0952-36-5833。婚活イベント35歳からのそば打ちとバーベキューで秋を満喫が23日にあります。参加料は2500円、応募期限は13日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 市役所では毎週火曜日は7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、煮込み料理にとても重宝するのが電子レンジ、食材を水に入れて沸騰させて煮る場合と電子レンジで下ごしらえをして煮る場合とを比較すると、電子レンジを使った方が電気代を差し引いても省エネになり、二酸化炭素の排出量が削減されます。また煮崩れも少ないようなのでおすすめです。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 代わって募集です。カルチャー講座茶道教室が10月31日から全8回市民センターであります。受講料は5000円、別途材料費として2000円が必要です。募集期限は21日、問い合わせ先市民センター、電話 22-3911。 佐賀県農業公社の農地中間管理事業を活用して農地の借り入れ希望者を募集します。募集期間は11月4日まで。詳しくは市農業委員会事務局、電話 23-2502 へお尋ねください。11月9日市民ゴルフ大会があります。参加料は2000円、別途プレー代が必要です。募集期限は31日、問い合わせ先市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 就活マナー講座の受講生を募集します。11日ハローワーク伊万里であります。詳しくはジョブカフェ佐賀、電話 0952-27-1870 へお尋ねください。ポリテックセンター佐賀である6ヶ月コースの職業訓練受講生を募集します。募集期間は10月31日から11月30日。問い合わせ先、ポリテックセンター佐賀、電話 0952-26-9516。 佐賀県農業大学校の試験があります。本科は2年生、専科は1年生です。詳しいことは佐賀県農業大学校、電話 0952-45-2144 へお尋ねください。10月の行事予定です。市民センター2016ピアノおさらい会が9日日曜2時から、市民会館メリーダンススタジオ発表会15日土曜お昼12時半から、市民図書館名画上映会家族で見たい映画の終作第1回図書館ホールで9日日曜2時半から、子どもミニ上映会上り釜のお部屋で9日日曜2時半から、モア美術館伊万里市児童作品展が28日から30日まで展示コーナーで、10月の休館日10日から18日の特別整理休館と24日と31日の月曜、10月17日から23日は行政相談週間です。登記や道路、年金、福祉など国などの役所の仕事についての苦情や意見などはありませんか？総務大臣が委嘱した行政相談員による無料相談を実施しています。行政相談員は行政の仕組み、手続きなどに関する相談を受け、助言や関係行政機関への通知などを行います。相談は無料で秘密は厳守します。気軽に相談してください。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
夏休みピノキオ木工芸作品コンクール表彰、木のぬくもりを感じさせる力作ぞろい。8月31日市役所で第12回夏休みピノキオ木工芸作品コンクールの表彰式がありました。これは市内の小学生を対象に毎年開催しているもので、 76作品の応募がありました。塚部市長は子供らしい発想豊かな作品が多くて驚きました。小さい頃に体験したものづくりを通してこれからも頑張ってくださいと激励しました。フリー部門の最優秀賞は大川市小学校2年河内宗介君の作ったマジックツリーハウス、優秀賞は二里小学校5年文藤隼人君の自然の表札です。テーマ乗り物部門最優秀賞は二里小学校2年前田ココナさん、夢のようなメリーゴーランド、優秀賞は二里小学校5年江口ゆずきさんのクジラの船です。9月1日現在の使徒の動き、男26,912人、女29,131人、合わせて56,043人です。前月より28人の減です。世帯は22,960、前月より15世帯増えています。
猛烈な台風18号が伊万里に接近するとの報道に、外回りを片付け雨戸を送り、1時間ごとにニュースを聞き、その度に台風の強さにおののきました。心配と不安で眠れぬ一夜を過ごしましたが、朝早く目を覚まして外回りを見てみますと、大した被害もなく胸をなで下ろしたところです。皆様のお宅やご近所はいかがでしたか？被害はありませんでしたか？台風は怖いですね。最初にご案内した11月15日の交流会には、皆様のお越しを心よりお待ちしております。
これで広報いまり10月号を終わります。